森本一人の元気が出るラジオ、今回もいかえさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、今日はですね、今話題になっているトルピードバット、魚雷バットについてです。まあ、今シーズンからメジャーリーグ、ニューヨークヤンキースが導入して、開幕3試合で15本のホームランが出たことから、まあ、話題になっているというものなんですけど、ご存知ない方のために簡単にご説明すると、トルピードバットはですね、先端がバットの先端が細くて、まあ、芯と言われる部分がややグリップ寄りで、その形から魚雷と呼ばれている、まあ、ボーリングのピンのような形のバットなんですけど、これが規定内の形状なのでルール違反ではないというものになっています。ひとりさん、これ実物ご覧になったことはありますか？
あ、あります。
あ、そうですか。なんか万波選手がフリーバッティングに持ち込んだりしていたというふうに記事など
を
見たんです
けど、はい、それを見させてもらいました。
あ、そうですか。触ってみたり、はい、振ってみたりされたんですか？
しました。
あ、どんな感触、感想をお持ちですか？
どんな感触、まあ、今回このテーマでやるのに水を差すかもしれないんですけど、
はい、
何がそんな、何を騒いでるのっていう話なんです
おそうですか。で
バットの形なんて人それぞれみんなって規定内で全部作ってて、
はい、
それがたまたまその魚雷バットと言われる形で、はい、ホームランがポンポンと出たから、
うん、
なんだなんだってなってるけど、
はい、
いや別にそんな形で作ってた選手もいっぱいいるし、
あ、これまでにも、はい、
はい、で全く違う形で、例えばイチローさんみたいに、イチローさんのバットって少しこう細くて先端に芯があるような、まあ言ってみればオーソドックスというか、
はい、
昔言ったら結構オーソドックスな形だったんですけど、
うん、
その形じゃなんでそんな騒がないのって思ったりするし、
あ、そうですか。あ、じゃあ今更みたいな感じもあるんですか？で
規定内で作ってて、はい、まあ、選手って人それぞれ全員違うんです、形が。
うん、
まあ、ただ今回その話題になったのはホームラン量産したっていうことと、
はい、
なんかオープン戦の時はね、なんか封印してたのかな、
はい、
なんかそういう情報も聞いてて、でまあ開幕してからトトッとこうホームランが出たから、まあ話題にはなったんですけど、まあ、見た感じ、まあ、確かに特徴があるのはあるんですけど、
はい、
全然なんでそんなになんか騒いでるのか全く理解できない。
あ、もうだからプロ野球の世界に身を置いてる方だったら、そのバットの形状が違うことなんてそもそも当たり前だし、
はい、
そんなみんな本当になんで騒いでんのっていう感じなんですね。
だからそのまあ打った時、みんな打ってたんですけど、
フリーバッティングね使ってた、
そう、ファイターズの選手も合う選手もいれば合わない選手もいて、はい、
うん、
まあ八木コーチとも話してたんですよ、バッティングコーチのね、
はいはい、
まあ、ポイント近くして打つ選手にはいいのかなって八木さんはおっしゃられてましたけど、うん、
はい、
だから選手によってもハマる選手とハマらない選手がいるって当たり前なんです、そのバットの形状って、
はい、
バランスが先端にあったり手前にあったりして操作性が変わってくるし、
はい、
だけどその一つの魚雷バットがむちゃくちゃ打てるから全員使えばいいっていうわけでは全くないんで、
ああ、そうですよね、
はあ、
う
ん、それだったらなんか数値化してヘッドはこの辺にあって、この辺このぐらいの太さ でグリップエンドからも全部計算して、うん、標準的にはこれが一番確率が高いですって形があるんだったら、それはもういやみんな多分聞くと思うんですよ、
うん、
あ、そういう数値出てるんですか、そのバランス的にみたいな、今の時代だとできなくはなさそうなんで、
そうですね、うん、
魚雷バットも多分いろいろ計算はされてたと思うんですけど、
はい、
その標準というか基準が絶対ないんで、
うん、
だからまあ源田君も使ったって言ったら、
そうですね、源田さんは、源田選手はですね、実戦で1打席だけ使ったということで、うん、おそらくこれが日本のプロ野球では初使用と見られるというふうにね、
うん、
記事にもなっていました、
うん、だからまあ普通に僕らで言ったら自分の形じゃない誰かの選手借りてバットを借りて試合出ることもあるんで、
はい、
まあ、その中の一つの形として としか僕らは捉えてないですけどね。
ああ、そうですか。
だってもうチーム内では全く話題にはなんないですよ、今。
あ、そういうものなんですね。
うん、だから最初多分メディア系で、うん、何その魚雷抜刀みたいな感じかな。で、どうも別に規定内のらしいぞってなって、
ね、はい。
なんやねんみたいな。じゃあ別にええやんみたいな感じで。
普通のバットじゃんっていうことですよね。
普通のバットじゃんっていう感じで話にはなりましたよ。
ああ、そうですか、はい。実際にそのフリーバッティングで使ってたのはマルティネス選手とか万波選手とか清宮選手もなんか使ってたという記事も見ましたけど、見ててなんか印象ありましたか、うん、なんかマルティネス選手なんかは詰まり気味なんで合うんじゃないかっていうことをヤギバッティングコーチなんか
あ、そうそうそう。ヤギさんはそのマルティネス選手には合うんじゃないかっていう話は、あの、まあ、ポイント手前なんでね、うんうん、結構近めのバッティングスタイルなんで、ですけど、まあ、試合で使うことはもちろんない、まあ、怪我してしまいましたけど、
うん、
使ってないですしね。
ああ、そうですか、うん。まあでも本当にバットに限らずですね、まあ、道具ってどんなスポーツでもいろいろな進化を遂げたり、まあ、変化、ね、規定の変化などがありますけど、ひちょりさんはこういうなんかまあ新しいものとか積極的に道具って変えていったりするようなタイプだったんでしょうか。
いや、僕はだから僕で言ったら結構その野村健次郎さんってあのカープのもう レジェンドの方で、はい、監督までやられましたけど、はい、野村さんの僕はモデルを使ってたんですよ。プロ入って、
ね、はい、はあ、
で当時僕水野を使ってたんですけど、うん、でそのバットは結構先端にあってて細いんですよ。だから当たると飛ぶんですけど、うん、操作性が下手な選手には結構難しいんですよ。
は
で僕ずっとそれ使ってて、で全然打てなくって、で新庄さんが来られてファイターズに、でお前それバット難しいんじゃないって言って、
はい、
でそのマット全く真逆のすっごい太
い、
グリップエンドもめちゃくちゃ太いで、グリップエンド太いってことは飛ばないんです、操作性は上がるんですけど、
はいはい、
でまあこれ使ってみたらって言って新庄さんがバリーボンズ型のあのバット使ってたんで、それ1本もらって打ったら、そこから今まで当たんなかったインコースが当たるようになって、さばけるようになったんですよ。
ほう。
今まで先端にありすぎて、インコース全く対応できなかったんですけど。
先端にありすぎてっていうのは、まあ、ポイント、芯の部分ということですか？
そうで、はいはい、トップですよね。
はい、
で一番バットの先っぽなんで、うん、当然そこが重いと難しいわけですよ。トンカチだって短い方が当たるじゃないですか、釘に。
はい、
長いトンカチだとか、なかなか当たんないじゃないですか。
そうですね。
はい、まあ、あれと一緒で。うん、でそこから、まあ、インコースがパチンって出るようになってから、あ、バットでこんな変わるんだっていうような、もう本当真逆だったんですけど、でもそこから、はい、あのボールに当たるようになって、バッティングもちょっと変わりましたよね。
ああ、そうですか、
うん、
も
う
そこからじゃあずっとその形状のバットを基本的には使って
ましたけど、今度はまあ、操作性がありすぎてちょっと先にしたいなと思ったり、はい、そこで形を変えたりするんですよね。
それは感覚でやっぱりもうちょっとこっち寄りの方がいいかなっていうのが、
そうです、そうです、
日々変わってくるっていうことですね。
まあ、日々というか、だいたいシーズン終わってバット工場行ったりメーカーさんと話して、もうちょっとこの辺に、はい、芯ずらしてもらっていいですかとか、バランスをちょっとずらしてもらっていいですかとか、グリップエンドの形をちょっと変えたいですとか、うん、でそれでいろいろ準備をしてキャンプから臨むわけですよ。まあ、自主トレからですけど、
はいはい、
でまあ、キャンプはあれまだいいんですけど、実戦が始まってきてシーズン入ってその答えが出るんで、
うん、
そこでやっぱり違ったと思えば前の年の形に戻せばいいしっていうような試行錯誤はしてますよ、みんな。
ああ、そうですか、うん、まあでも本当に今のひちょりさんのお話を聞いててもそうなんですけど、結局まあいろいろと道具、スポーツの道具様々あって、例えばマラソンなんかでも非常にかかとの分厚い反発力のあるシューズが
流行りましたよね。
はい、ただあれを履きこなせるかとか、道具を使いこなせるかみたいな部分はやっぱり当然その人次第だったり、そのフォームに合ってたりするかどうかっていう部分が大きいわけですから、この辺の感覚ってのは本当微妙ですよね。
うん、いや、そうと思いますよ、うん、合う合わないあるんで、
はい、
まあ、それがだから合った時にすごい強みになりますよね、武器になりますよね。
そうですね、だからそれを、うん、まあ、巡り合えるかとか探せるかっていうところなんかもやっぱり努力、その人のね 情報収集力みたいな部分。
そうそう、だからいろいろ試すんですよ、いろんな形を。だからまあそれでそのうちの一つに魚雷バットがあってもいいんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、
うん。
ひとりさんはちなみに現役だったとしたら魚雷バットは今のお話だと使わないっていうタイプですかね。
使わないでしょ、だって自分はこの形がいいって作ってもらってるのにいきなり魚雷バット使えますっていうのはまあ気分転換で使ってみたりするぐらいじゃないかな。
ああ、まあちょっと練習の時に試してみて感触見 て、
あとはその調子が落ちてきた時に試合でいきなり使ってみたりとか。
あ、そういう風になんていうんですか、切り替える気分転換みたいな部分
も。いや、そうです、ありますあります、もう大胆に。
あ、試合で一気に試すってこともあるんですね。
ありますね。
あ、そうですか。
うん、
うん、まあなのでちょっとこの魚雷バットはね、どういう風にプロ野球界にこの後浸透するのか、どういう風な影響を与えていくのかっていうのはまだまだ当然分かりませんけれども、うん、一つ話題のバットということで今回お話しいただきました。
はい、はい、ということで今日は魚雷バットについてお話しさせていただきました。井川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。